教会にいつも来てる名乗り気づかないことかもしれないんですけれども、教会に来ると結構教会用語というかキリスト教用語というのを使ってるんじゃないかなと思うんですね。 So、we may not notice much, but probably, you know, we are using lots of Christianese when we come to church. で、初めて来た方々なんかは結構そういうのにこうやっぱ分かんないから気がつくんだろうな。例えば、生産式、来週ありますけど、生産式だとかね、あがないだとか、義とか聖霊だとか、いろいろあるわけですよね。For example, these are, you know, communion, we have, we're going to have this next week, but redemption, righteousness, holy spirit, what are those things? で、初めて来るとやっぱこういうの説明聞かないとわからない。ね、これ何ですか？わからないんじゃないかなと思うんですね。And when you're first time, you need some explanation on these terms, right? で、まあこういう見るからにキリスト教用語っていうのはね、なんとなくわかります。でもこの文章どうですかね。But these are like obviously Christians. But what about this sentence? イエス様を信じたら救われる。まあこれもキリスト教的な、思いっきりキリスト教の内容なんですけれども、言葉自体を見るとそんな特別な言葉使ってないでしょ。まあイエス様がいて信じたって救われる。普通にね、普通にわかりやすい言葉で言ってると思うんですけど。But what about this sentence? Believe in Jesus and you shall be saved. Of course, this is a very Christian sentence, but we're not using any special Christian terms other than Jesus. でもなんで、クリスチャンになってしばらくしてると何の変哲もない文章だから、ふんふんふんって思うんですよね。でもしかしたらクリスチャンじゃない人もさーっと読んだら、ふんって思うかもしれない。特に疑問を抱かないかもしれない。So if you've been Christian for a long time, you know, for a while, then you're used to this, so you don't even question about this, right? And maybe even non-Christian people may not very really question about the meaning of it. でも、イエス様を信じるってどういうことかな？イエス様を信じるってどういうことですかって聞かれたら、皆さんどう説明、どう答えますか？ But what does it mean to believe in Jesus? If someone asks you, what does it mean to believe in Jesus? How do you explain it?ポンとクリアな説明文が出てくるから。Can you come up with a very clear sentence, clear answer for it? で、まあ、うちの教会だと僕しょっちゅうこういう話してるんでね、イエス様を信じるということはイエス様を愛するということですよってよく言ってますよね。But in our church, I talked about this all the time, and I said, you know, it means to love Jesus. で、僕はいつもこれで十分だなと思ってたんですけど、今週ちょっといろいろ考えてて、このイエス様を愛するってどういうことかな。これも結構なんか抽象的だよね。So I thought that was a good explanation until this past week I was thinking and I started thinking, so what does it mean to love Jesus? It's still kind of vague. You know? It's a relative term. わからんな。で、これわかんなかったら、だから大事な文章でしょ、ね、救われるためにはイエス様を信じなきゃいけないっていう、すごい条件の部分が僕自分の中ではっきりしてなかったら大変ですよ。これは偉いこと。そういう世界ね。But this is a very, very important, crucial sentence, right? If you don't understand what it means to be, believe in Jesus, it's almost like you cannot be saved.But still, it's kind of vague. We think we understand. We think we know, but do we really understand? で、今朝ね、このルカの福音書の7章の36節から50節、先週からそのイエス様と出会った人々っていうシリーズやってるけど、今日はこの箇所ね、7章の36から50節を見てみたいと思うんですけど、それを見ながらね、今の大切な、この大切なトピックをちょっと、一緒に考えてみたいと思います。So we started this series on, you know, people who met Jesus, and this is the second time. And we're going to open the Bible to Luke 7, 36 to 50. And we want to think about this very important question. Look at that. So, 36節から50節ね、読みますね。I'm just going to read in Japanese, if you can follow me in English Bible.36からね。さて、あるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、そのパリサイ人の家に入って食卓に着かれた。するとその町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、泣きながらイエスの後ろで御足のそばに立ち、涙で御足を濡らし始め、髪の毛で拭い、御足に口づけして香油を塗った。 イエスを招いたパリサイ人はこれを見て、この方がもし預言者なら自分に触っている女が誰でどんな女であるか知っておられるはず、この女は罪深いものなのだからと心密かに思っていた。するとイエスは彼に向かって、シモン、あなたに言いたいことがありますと言われた。シモンは、先生お話しくださいと言った。ある金貸しから二人の者が金を借りていた。一人は500デナリ、他の一人は50デナリ借りていた。彼らは返すことができなかったので、金貸しは二人とも許してやった。では二人のうちどちらが余計に金貸しを愛するようになるでしょうか。シモンが、余計に許してもらった方だと思いますと答えると、イエスは、あなたの判断は当たっていますと言われた。そしてその女の方を向いてシモンに言われた。この女を見ましたか。私がこの家に入ってきたとき、あなたは足を洗う水をくれなかったが、この女は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけしてくれなかったが、この女は私が入ってきたときから足に口づけしてやめませんでした。あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが、この女は私の足に香油を塗ってくれました。だから私はこの女の多くの罪は許されていると言います。それは彼女が余計愛したからです。しかし少ししか許されないものは少ししか愛しません。そして女に、あなたの罪は許されていますと言われた。すると一緒に食卓にいた人たちはこの心の中でこう言い始めた。罪を許したりするこの人は一体誰だろう。しかしイエスは女に言われた。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。ここでパリサイ人が出てきますね。パリサイ人、思いっきりキリスト教用語、その聖書用語ですよね。パリサイ人って何なの。 So here's Pharisee. This is the biblical term, right? Pharisee. Who is Pharisee? パリサイ人っていうのは当時のユダヤ人の中でユダヤ教の指導者的な立場にある人ですね。パリサイ人だとか律法学者だとか祭司長だとか、いつもこうワングループになってます。で、本当もそのユダヤ教の、まあ、旧約聖書の律法、いろんな細かい律法があるのを本当によく知ってる人たちなんですね。 So these Pharisees are the leadership figure in this Jewish community, Jewish religious communityAnd like there's Pharisees, there are teachers of the law, and there's chief priests. They are the one leader group, right? And they knew the law, the Bible, biblical law very well, very well.
で、よく知ってて、それをその律法を守ることをすごく大事にしてる、大切にしてる人たちなの。律法は守らなければいけないって言って、それをすごく誇張していた人たちですね。
And they insisted on obeying the law. They said, "This is so important that we obey the law."
でまあ結果としてはね、まあ、自分もちゃんとできてないんだけど、結果としてはその立法ベースにいろんな人を見て裁いてしまう、ね、あなたはできたな、あの人はできたな、あの人はこんなことをしているって言ってこう裁いてしまう、そういう傾向もある、そんな人たちでした。
And as a result, they tend to judge others, legalistically. Okay.That's the Pharisee.
で、このパリサイ人の一人がイエス様を食事に呼んだって書いてあるんです
ね。And this one Pharisee invited Jesus over for supper, dinner.
で、でもね、39節読んでみるとね、見てみるとね、この方がもし預言者ならって言って書いてありますね。
But when you look at verse 39, he says in his heart, he says, if this man were a prophet.
この言葉からだけでも、このパリサイ人は本当にイエス様が神様の子だ、イエス様が救い主だって信じて来てほしくて呼んだのではなさそうですね。もしこれがこの人が預言者ならっていうレベルのことを言ってる。だから、あの噂のイエスとやらがどんなやつかちょっと見てみようみたいな感じで、ね、興味本位でイエス様を呼んだみたいな感じですね。
So, from thisverse, you know, we can tell that he didn't really invite Jesus out of respect. He didn't really think or believe or know that Jesus was the Son of God or even the Messiah. He's even, you know, calling him a prophet, right? So he was like, you know, I hear about Jesus a lot, so let's just invite him over and see what kind of guy this man is. He was out of curiosity.
で、食事をしてたら、そこに一人の女性がやってきたって書いてある
。And then they were eating together, and there came this woman.
罪深い女って書いてある。罪深い。
And he said, this is a sinful woman. Sinful woman.
で、多分ね、あの会員の罪を犯してた女性なんだろうな。あ、今風に言うと売春です。So probably, probably and likely she was an adulterous woman, like a prostitute.、Right? で、この女の人がやってきて、もうずっと泣いてるんです。もう涙ながらにイエス様の足を拭いて、イエス様の足に口づけして、イエス様の足にこういう、まあ、香水みたいな、こういうを塗って、そういうことや。So she came in tears, she was crying all throughout, and she would just wet her, Jesus' feet with her tears and wipe it with her hair, and she kissed on her, his feet, and she poured perfume on his feet. とても対照的な二人の姿の子供なんですね。They're so different. They are so two different people. パリサイ人は、態度を見ると、ね、もうまあいつもそうなんですけども、あたかも自分には罪がないみたいな、自分は立派な人間よみたいな感じで、ね、ここで言ってますね。この女は罪深い女だっていうふうに言うわけですよ、ね、私はそうじゃないよみたいな、私はイエス様と食事してても大丈夫、でもこの女はこんなところに行っちゃいけないみたいな、そんな言い方をしてるわけですね。 So this Pharisee was like, I'm not as sinful as this woman. I'm more righteous because I obey the law. I know the law. But she, on the other hand, is a very sinful woman. She shouldn't be here.でもそれ女性はね、もう自分はとても罪深いということをもう丸出しにしてやってきてるんですね。But on the other hand, this woman came just showing like her body language and everything was crying out that I am so sinful. I am so sinful. よく読んでると38節見るとね、イエス様の後ろにいるでしょ。イエス様の前に出ることすらできないんです。私はもう罪深くて罪深くて、イエス様の前に出ることなんてとんでもないって言って、イエス様の後ろにそってやってきて、その足を念を入れて口づけして、それぐらい自分はもう罪深いんだっていうふうに認識、もう自覚してる。So she knew, she knew that she was so sinful that she couldn't even look at verse 38. She couldn't even comeBefore the Lord, she had to stand behind Jesus. She was like, I'm too sinful to come before the Lord and look at His face. No, all I can do is maybe I can wipe His feet and kiss His feet.
だからこの立法、もうパリサイ人っていうのはもう本当に女をさばいてました、この女性をさばいてました。そしてイエス様がどうするか、なんかテストしてるような。で、吟味しているような態度ですよね。でも、もう女性は本当にもうイエス様に自分に何かできることがあったら、せめて足を洗うことだけでもいいって言ってやってあげたら。旧約聖書の立法に照らし合わせると、このパリサイ人がよく知っている旧約聖書の立法に照らし合わせると、この会員の罪、ね、売春を歌ってますけど、会員の罪、性的な罪をしている女の人っていうのは、これはもうとってもない、とんでもない罪を犯している。石打ちの刑といって大きな石をみんなから投げつけられて死ぬまで投げつけられるような、そういう処刑にされてもおかしくないような、そんな罪なんです。So this adultery in according to the Old Testament law, adultery was a very very bad sin that she could be stoned to death.だからパリサイ人的にはイエス様はもし本当に預言者、もし神様のどうのこうの言うんだったら、そのことを知ってるよね。さあどうするか見てみよう。そういう態度でずっと見てたわけです。So, as for the Pharisees, he was looking at Jesus and he should know the law, right? So let's see what he does.
ところがイエス様はパリサイ人の期待をもう大きく裏切ってこう言いましたね。But Jesus said this. あなたの罪は許されてます。あなたの信仰があなたを救ったのです。He told this woman, Your sins are forgiven. Your faith has saved you.
この女の人何も言ってないんですよ。一言も喋ってないんですよ。ずっと泣いて泣いて、ただね、足拭いて口づけしてるんだけど、何も言ってないんですよ。ごめんなさいとかそういうこと何も言ってない。ただただイエスの足を涙で濡らして、髪の毛で拭って、口づけして、こういうのをやって、そうだよ。Like this woman didn't say a word.Didn't say I'm sorry. Didn't say I'm so sinful. She was just crying and wiping his feet and
kissing his feet and pouring perfume on his feet. でもあなたの罪は許されています、なんでですかって。47節見るとイエス様がこの女を余計に愛したからです、って言うんです。この女性は余計に愛したから罪が許されています、とても愛したからと思ったから、余計に愛したからってあまり言わない。But in verse 47, Jesus explains why she, her sins are forgiven. Because she loved so much. She loved so much. だからこの女性はイエス様を愛して、そして愛したからその罪が許されて、罪が許されたから、まあ、救われるっていう、ね、このサイクル、このことがこのストーリーの中で結構語られている。So in this story, this process, she loved Jesus, and so therefore her sins were forgiven, and therefore she was saved. Now this is clearly mentioned in this story. で、その中でちょこっとだけ47節でね、イエス様は余計に愛され、あ、許されたら余計に愛するよねって、だからこのイエス様を愛して罪が許された、罪が許されたらもっとイエス様を愛するようになって、もっとイエス様を愛するようになったらもっと罪が許されてっていう、このサイクルもうちょっとね、イエスのここで、説明してますね。そういう作用が起きる。And verse 47 kind of explains this cycle of, you know, you love, she loves Jesus and therefore she was forgiven. Because she was forgiven, she's going to love him more. And because she loves him more, she's going to be forgiven more. You know, it goes round and round and round. だから、で、この全てはどこから始まったの？この彼女がイエス様を愛したところから始まったの。イエス様を愛したところから始まった。So all of this started when she loved Jesus. She loved Jesus. もちろんその、まあ、前提としてイエス様が彼女を愛してくださってるんだけど、それはもうずっとずっともう世の始まりからずっと変わらないことなんで、それは前提として、で何がことを変えたのかって言ったら、彼女がイエス様を愛したから、そこから全てが変わり始めたんですよね。And of course, Jesus loved her before that, but that's the basic thing, you know, that was always the truth. And, but what started the thing, what changed was that she loved Jesus. でイエス様を、最初にね、イエス様を信じるなら救われるっていう文章があったでしょ。つまり、イエス様を愛したときに、私たちがイエス様を愛するときに、私たちの罪が許されて、そして救われることができる。それを短く簡潔に言ったときに、イエス様を信じたら救われるって私たち言ってしまってるんですね。でもそういう意味合いがあそこに含まれているんです。So we started with a sentence saying, believing in Jesus and you'll be saved. And in that sentence is this. When you love Jesus, your sins are forgiven and therefore you will be saved. That is in that basic sentence.で、最初に戻る、最初の質問に戻るんだけど、じゃあイエス様を愛するってどういうことなんかな。 And we go back to the initial question. What does it mean to love Jesus? What does it mean to love Jesus? パリサイ人は、ね、パリサイ人は神様の律法をよく知ってたんです。誰よりも知ってましたよ、ね。本当によく知ってました。すごく勉強して、よく熱心だった。You see, the Pharisees, they knew, like this Pharisee, he knew the law, he knew God's law very well because he was so passionate about it and he studied hard, and so that he knew it. そしてイエス様を食事にも招いてるんですよ。And he even invited Jesus to supper, for supper, right? でもそこには欠けてることがあったの。But something was lacking. それはイエス様との関係がそこにはないんですよ。イエス様とつながってないんです。一歩下がってイエス様を観察してるだけなのね。There's no relationship between Jesus and him. There's a distance between them. He's like, he's one step back and he's kind of observing. それに対してこの女性はどうですか？彼女、イエス様のところに来たんです。自分からイエス様のところにやってきました。On the contrary,This woman, she came to Jesus. そしてもうイエス様と、ね、もう関われないぐらい、ね、罪深いんだけれども、なんとかして関わりを持ちたいっていうのがあの行為の中に出てるんですよ。なんとかして関わりたいって、ね、まあ、触りたいっていうのとはちょっと違うと思うんですけど、関わりを持ちたい。And we can see from her, whatever, everything she did, that she wanted to have this relationship with Jesus. She wanted to have something with Jesus, right? She wanted to be connected with Jesus.
ただ遠くから見てるだけじゃなくて、ね、イエス様の話をどっかで人々から聞かされてるだけじゃ全然満足しなかったのね。イエス様のこと聞いたことある、見たことあるっていう、それじゃ嫌になった。イエス様のところに行って、イエス様に触れて、イエス様と関わりを持ちたかったんですよ。
You see, she wasn't satisfied by just hearing about Jesus or just watching him from, you know, distance.
She wanted to go to Jesus. She wanted to touch Jesus. She wanted to have this relationship with Jesus.
で、皆さんが誰かを愛するときってそうでしょ？
違いますか？
Like that's how we are when we love someone, right?
誰かを愛するときにね、あの人のこと知ってるだけで、遠くから見てるだけでいいっていう人あまりいないですね。やっぱり愛してたら、その人に自分のことをまず知ってほしいと思うじゃないですか。愛してたら、その人に私がその人を愛してる、あなたを愛してるということを知ってほしいと思うし、そして究極的にはその人にも私を愛してほしいと思うじゃないですか。ね、やっぱり関わりを、そういう関係、愛の関係が最終的なゴールじゃないですか。ね、一方通行じゃない、失恋するんでもね、やっぱり愛する人がいたらそこでその愛の密接な、親密な関係になって、それを楽しみたい。
それが私たちが愛するときに思うでしょ、そういうふうにね。
Like when we love someone, we don't want to just watch that person and keep loving, right?
We don't want to just think about that person and be satisfied. No, no, no. When we love someone, we want to let that person know that I love that person. And eventually, I want that person to love me as well. We want to be in that loving relationship when we love someone. That's what we desire when we love someone.
これでつながったらやっぱ毎日一緒にいたいよね。愛する人がいたら毎日一緒にいたい、何かを一緒にやっていたいとか、何かをその人のためにやってあげたいとか、それが愛するってことじゃない。
Like when we love someone, we want to be together, right? We want to be together as much as possible. We want to do something, things together, or I want to do something for that person. That's how we love somebody, right?
僕は遠距離恋愛ってできない、一緒にいたいタイプなんですね。時々遠距離恋愛する人いるんですよ。この学生さんでもここにいるときに彼氏彼女になって帰って東京校と大阪校とかでやってる、すごいなとか思いますけど、僕は一緒にいなきゃいけない。だからそういうのできないですけど、本当に一緒にいたい、一緒にいろんなことやっていたいって、それが本当に愛の関係じゃないか。
だから遠距離やってる人も最終的にはそこに至りたいわけですよね。
Like I cannot do long distance relationship. I have to beTogether. You know, I have to be together close, you know, so I can't do that. But even those who are doing that long distance relationship, I think I'm sure their goal is to be together.
So that's the 愛ってもんだと思うんです。この女性はそういう愛でイエス様にのところに来た。
And this woman came to Jesus with that kind of love.
でもパリサイ人はそういう愛が全くなくて、傍から見てるだけ。ね。正しいことはいっぱいしてるんですよ。でもそこには愛がなかったんですよ。
But the Pharisee didn't have that kind of love.
He was doing so many right things. Okay?
So many things right, but he didn't have that love for Jesus.
で、クリスチャンの方々ね、私たちクリスチャンになってからもこの愛の要素っていうのを時々もう分かってないか忘れてしまうことが多いんじゃないか。
And even as Christians, you know, even after becoming Christian,Sometimes we have this tendency to either ignore or forget about this love issue.
で、パリサイ人みたいになっちゃうことがあるんですよね。クリスチャンとしてこうするべきだからやろうかな。やった方がいい。クリスチャンとして正しいことを私は、だってクリスチャンだったらこうするべきだから今私はこうしますっていう、そういうなんかやること、正しいことを求めていってしまうクリスチャンっていうのは結構少なくないよね。
Sometimes we become like this Pharisee, just do the right thing as Christian. You know, Christians should do this, so that's why I'm doing this. Christians should not do this, so that's why I'm not doing this. It's all about either right or wrong.
でもここから分かるのはね、いやいやいや、 もっと何が大事かって言ったら、もちろん正しいことするのも大事なんだけど、そこにイエス様に対する愛がなかった。それが信仰なんだから、ね、イエス様を信じるっていうことはイエス様を愛するってことなんだから、この愛がまず先に来なきゃダメだよねって。人との関係も同じだと思うんですよ。愛が先に来なかったらどんなに正しいことやってても同じ意味ないよね。You see, that what's so important is this love. Love is important. Love comes, has to come first, right? We can do so many right things, but if there's no love, means nothing. 例えば僕が、家内にお花を買ってきましたって、ね、ドアを開けたら僕が立ててお花をあげて、ハッピーバースデーでもアニバーサリーでもいいけど、こうあげたとしますね。そしたら家内は多分めちゃくちゃ喜んでくれると思うんです。For instance, you know, if I bought a flower to Marianne, and well, I don't know if I knock on my own door, but let's say I knocked on my own door and she opened the door and I was there with this big flower, I'm sure she would be happy, right? ところが私がオンラインで頼んで、お花屋さんが持ってきてたらどうでしょう。ドアを開けたらお花屋、知らないお花屋さんがお花を届けてくれました。家内はそのお花屋さんに抱きつくでしょうか。ありがとうって言って、抱きつかないですよね。 ありがとうございますって言って。違い分かりますか。 But what if this, I ordered flower online and this delivery guy brought the flower. She opened the door and this delivery guy standing there with the flower. Will she hug him? No, I don't think so. I hope not. 同じ行為がそこにあるんですよ。お花を持ってきて家内に渡してるわけでしょ。でも持ってきた人に愛があるか愛がないかで伝わるものが全然違うんです。You see, same things is happening, right? Both me or, and this delivery guy is delivering, bringing this flower to my wife. Same action. But whether there's love or not will bring different message.That's what it's about. イエス様を愛するっていうことが本当に大事なんだ。で、イエス様を愛するっていうのは、本当にさっき言ったイエス様と関わりたい、関わりたいっていう、それがイエス様を愛するっていうことなんだ。 So that's why loving Jesus is so important. And loving Jesus means I want to have relationship. I want to be connected. I want to have something to do with Jesus.でもなんで、そもそもなんでイエス様を愛するのって、そんな何もないところでいきなりイエス様を愛しなさいって言われたって分かんないもんね。はいって言ってもう、なんでって思うかもしれない。 But why do we love or can we love Jesus in the first place? そもそも、まあ最初、ね、いろんな理由はあると思うんですけど、もう3つ、3つとりあえず一番大事な理由と言ってもいいかもしれない。挙げてみたいと思います。I think there's, you know, tons of reasons, but here's three of them.まず、イエス様が私を作ってくれたから。神様が私を作ってくださった、私をこの世に生まれさせてくださった、私が存在しているのは全てこの神様のおかげなんだ。そこから始まるんですよ。 You see, it starts from here. Because God, Jesus created me. I exist today because He brought me into the world. 神様が私を作ってくださった、私を私になるように、私のこの性格、骨格、気質、能力、全部神様がここに組み、ね、お母さんのお腹の中で組み込んでくれて、そしてこういう人間になって生まれてくることができた。それは神様がしてくださった。だからよく作り主っていう言葉を使いますね。神様が私の作り主だから、作ってくださった神様が私を愛することができるんです。 You see, God created me in my mother's womb.To be me. And he brought me out into the world. He gave me life. That's why I am alive today. He is my creator. That's why I can love him.
ところが、そんな作ってくれて、この存在させてくれて、生まれさせてくれたその神様に対して、私たちは無視して、知らなかったからしょうがないのかもしれない。無視して背中向けて自分勝手に生きてたわけですよね。イエス様と出会う前、自分勝手に生きているわけです。But because we didn't know him, you know, we turned our back on him, we ignored him, and we lived without him. We just did whatever we wanted to do. We were so selfish. でも、そんな私たちを神様は見捨てないで、裁かないで、
見放さないでずっと追いかけ続けてきてくださったんです。私はここにいる、私があなたを作って、私はあなたを誰よりも愛していて、私はここにいるから気がついてほしいって言ってずっと追いかけ続けてくれて、クリスチャンの方々はその、ね、誰かを通して何かを通してそのことに気がついて、その神様の声を聞いて、ああって気がついて神様のところに戻ることができたわけですけれども、ちょっと見捨てないで私を追いかけてくださった、だから私たちはイエス様を愛することができる。 And yet he never judged me. He never extinguished me, eliminated me. He kept coming after me. He never gave up on me. That's why we can love him. そしてそんな私たちが神様に対して犯していた罪が許されるために、最後まで罪が許されたってありますね。罪が許されることができるように、イエス様が十字架にかかって私たちの代わりに罰を受けてください。だから罪が許されることができるんだよね。イエス様がその命を私たちのために捧げてくださったから、だから私たちはイエス様を愛することができる。And Jesus came and died for our sins, so that our sins can be forgiven, so that we didn't have to be punished. Because of this extreme, ultimate sacrifice, we can love Him. イエス様を愛する理由っていうのは、イエス様が毎日毎日私にご飯を与えてくれてるからとか、私のお祈り聞いてくれたからとか、そういう自分中心の出来事じゃないんですよ。イエス様を愛するっていうのは、こういう本当にもっと極限の私の存在に関わってくることなんですよ。私のためにこんなにしてくださったから、私はイエス様を愛することができる。You see, we love Jesus not because he answers my prayer. We love Jesus not because he's so good to me. That's still selfish though, right? But we love Jesus because he created me. He brought me into this world. And he never gave up on me. And he never gave his son for me. That's why we can love him. そしてこのイエス様と出会った時に、このイエス様のことを知った時に、今クリスチャンである人たちはそのイエス様を信じたわけですよね。そうですよね。イエス様が本当に神様の子だと分かって、その神の一人子が私のために死んでくださって、うわ、めちゃくちゃ愛してくださってる、私もこのイエス様を愛していきたい、そこからスタートしたわけですね。And all those who are Christians, when weCame to know this information. We got this information. We were like, wow, this is an awesome God. I'm going to start, I believe in him. I'm going to start loving him. で、イエス様との、ね、愛する、クリスチャンになってイエス様を愛するっていうのは、でもイエス様との関係が出来上がってると思うんだけども、本当にその関係の中で生きてるかなっていう、そこだと思うね。本当にイエス様を愛するっていうのは、もっと私はイエス様に近づいていきたいねって。ね。私たちはもともとイエス様の反対側を向いてたわけですよね。We turned our back and we were going the other way from Jesus. We were walking away from Jesus. That's when we were non-Christian. イエス様と知り合う前、イエス様とのことを知る前、イエス様を信じる前というのは、私たちはこっち向きに歩いていた。イエス様から離れていこう。私が行きたいこのところ。こうやってみんな生きてたでしょ。ところがイエス様と出会って、That's how we were living. But when we met Jesus, イエス様と出会った時に周りに右をしたわけですよね。方向を変えてイエス様の方に向き始めた。これを聖書用語で、ね、悔い改めって言うんだよね。罪を悔い改める。つまり自分が間違ってた方向に行ってました。だから向きを変えて今イエス様の方に向かいます。これをよく罪を悔い改めるって言うんだけども、ね、このプロセスがあった。And we, when we came to know the love of Jesus, we turned around, we changed direction. The biblical term for that is repentance. We repent our sins. That means we were going to the other way, but now we want to change direction and we want to turn to Jesus.
ところが、ね、これでクリスチャンになった。はい、クリスチャンになりました。So now we are Christians.、ね、で、ここでもっとイエス様に近づきたいと思うわけです。もっとイエス様に近づきたい。So we want to get even closer to Jesus because that's what love is all about. We want to get closer to Jesus. ところが、もう私たちも完璧じゃないから、クリスチャン誰も完璧じゃない。だからクリスチャン完璧じゃなくて、弱さもある、まだまだ罪深さが残ってるでしょ。
But we're nowhere near perfect, right? No Christians are perfect. We still have weaknesses. We still have sinful nature. で、まあ、やっぱり失敗して、また違う方向行っちゃう。So we make mistake, we get off the track. これがまた罪ってね。And this is sin. We commit sin, even as Christians.、Right? イエス様は信じてからもこうやって罪を犯してしまう。ところがその時にああって思ってもう一回イエス私はイエス様を愛するからもう一回イエス様の方に行きたい、イエス様に近づきたい、イエス様のことをもっと知りたい、イエス様と関わりたい、イエス様のためにもっと何かして、イエス様と一緒に何かして、とにかく、イエス様イエス様イエス様、これがイエス様を愛するということですね。 But then you know we come to realize that we wereDistracted, when we were committing sin again, so we repent again and start going towards Jesus. I want to go towards Jesus. I want to get closer to Jesus. I want to know more about Jesus. I want to do something more, even more for Jesus. これがイエス様を愛するということ。クリスチャンの方々、こういう愛で毎日生きてるかな。ただ、例えばもう教会に来ることでもそうですよ。クリスチャンだから日曜日は教会に行きますと言って、教会に来て、座って1時間半座って、まあ、立ったりもするけど、で、それで帰りました。はい。義務を果たした。というのは、パリサイ人ですね。はい。Think about coming to church on Sunday, okay? Okay, Christians are supposed to go to church on Sunday, so that's why I go to church, I sit through the service, and I've done my part. That's what Pharisees did.本当に神様を愛する人とイエス様を愛する人たちはイエス様のことをもっと知りたいから、イエス様ともっと関わっていたいから、私教会に行ってこの素晴らしいイエス様に賛美して、この素晴らしいイエス様にお祈りして、この素晴らしいイエス様のことをもっとメッセージを通して知って、そして神様が語ってくださったことに応えて、また自分がもっと変えられていきたい、そうやってイエス様に近づいていきたい、イエス様に喜ばれる姿に変えられていきたいよって、これがイエス様を愛する教会に来るタイプですね。But when we love Jesus, we come to church because we want to get to know Jesus more. We come to church because we want to have relationships. We want to do something for and with the Lord. We want to come and sing to the Lord. We want to come and pray to the Lord. I want to go. I want to listen to the sermon and get to know Jesus more.And respond to what God has taught and spoken to them. That's how I think it should be when we love Jesus. それがクリスチャンの信仰なんです。これ、それが信仰なんです。And that is the faith. Okay? That is the real faith. でも毎週毎週同じことやってて、毎日毎日の忙しいの中でどうしても私たちパリサイ系にこう流れていってしまうことありますよね。本当にこうイエス様を愛してっていうのをちょっと忘れてきちゃって、あ、日曜日だ行かなきゃとかね、あ、朝だ聖書を開かなきゃとか、なんかこう、あ、クリスチャンだからこうしなきゃ、ね、ついついその立法的になってしまう自分がいるんじゃないかな。イエス様はお花屋さんそれとも夫が来たのかな、どっちかわからない、私たちの愛が届いてない、でも愛が届かないという意味がないのかな。イエス様は愛が欲しいんです。なぜならイエス様はめちゃくちゃ私たちを愛してるから、私たちもめちゃくちゃイエス様を愛してほしい、その愛が私たちの毎日の中で現れてほしい、本当に私たちはもっとイエス様を知りたいっていう、先週もちょっとそういう話しました。イエス様をもっと知りたい、そしてイエス様のためにもっと何かしたいっていう、でそういう本当に個人的な恋愛に限りなく近い愛をイエス様に対して持つこと、それがイエス様を信じるということであって、そういう信仰で私たち毎日生きることができたらいいなと思うんですね。 So you know, we are so easily fall into this Pharisee type, right? Because we're so busy, we're doing everything, you know, every week, same thing, every week, but so, oh, Sunday, I have to go to church. Oh, it's in the morning, I have to open the Bible.And we forget about the love. But Jesus wants to see and feel our love, right? So we want to live every day with our love for Him. We want to know Him. We want to do something with Him more. We want, let's want Jesus, let's desire Jesus every day. And 毎日イエス様を求める信仰、もっとイエス様欲しいっていう信仰、なぜならもうそれだけ愛してくれてるの、ね、愛されてるから愛そうよっていう、もうそういうシンプルなことがクリスチャンの信仰かな、私たちが本当に持っていく信仰かなと思います。愛を忘れない、いい生活していきたいと思います、ね、So let's you know grow this kind of love in us because that's what faith is all about. He loves you so much, so we want to love you so much. お祈りしましょう。 let's pray. 天のお父様、感謝します。まずはあなたが私みたいなちっぽけなちっぽけな、そして私みたいな罪深いものを本当にめちゃくちゃ愛してくださることを感謝します。 Dear Heavenly Father, I want to first thank you for loving this tiny, tiny, sinful being.でその愛に対して私たちが本当にどれだけ応えていたかなって思います。And I'm not sure how much we were actually responding to your love. でも神様は私たちもっとあなたを愛していきたいと思うんです。私たちもっとあなたのことを知りたいし、もっとあなたと関わっていたいと思うんですね。この女性が本当にイエス様のところに行ってイエス様のために何かしたい。正しいこととかそういうことじゃなくて、もう本当に私はイエス様と関わりたい、イエス様に知ってほしい、イエス様に許してほしい、イエス様にとつながっていたい、イエス様のために何かして、もうそういう思いで一心でイエス様のところに行きました。そんな思いで私たちもあなたと一緒に毎日過ごすことができます。そういう信仰を持つことができる私たちは助けを導いていてください。 And Father, often we forget about thisLove thing, but we want to be like this woman. You know, she came to Jesus with love. She just wanted to be connected with you. She just wanted to be forgiven by you. She just wanted to come to you. And that's the kind of faith we want to have every day. So help us, Lord. 感謝します。毎日愛してくださっていること感謝します。私たちを毎日愛していくことができます。Thank you for loving me every day and help us to love you every day. 感謝をして、イエス様の名前にお祈りします。In Jesus' name we pray.